さてここからは和田拓郎弁護士にもスタジオにお入りいただいて、拓ちゃん弁護士の法律相談のコーナーでみたいと思います。和田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、まあね、連休中盤迎えましたけれども、
え、
和田先生、
はい、
またちょっと日焼けしてらっしゃるような、
はい、まあ、例によってですね、うん、今日は午前中から錦江湾公園に子供を連れて、で行ってきましたね。何ですか、育児活動でしたっけ、なんて言うんでしたっけ。確かなんか言ってましたけど、おっしゃってましたけど、
和田先生にとんでもないこと言っちゃったんですよね。やっぱり 先週もこうやってね、はい、お子さんと外で遊んできました、はい、っておっしゃった先生に向かって、はい、パパ活ですねって
そう、
言葉の意味も知らず言ってしまったら、パパ活って武将隊の皆さん苦笑するんだよパパ活って全然違う意味だったんですよね。
全然違いますもんね。ましてや今これす、ね、全国に広がってる状況ですもんね。
弁護士がパパ活大変なことになってしまうところ
で、
そう、申し訳ありません。
いえ、とんでもないです。で今日はだから錦江湾公園に子供を連れて行って、うん、で今そのあそこもバラが有名なんでしょうね。でバラ祭りをされてて、でなんとかな、ご老夫婦であるとか、お子さん連れのご家族とか結構にぎわってましたよ。
あ、そうですか、はい、お天気にも、ね、恵まれましたね、
うん、
本当だ。さてさて、今日もですね、ちょっと法律上のお悩みが寄せられているので、はい、先生にご相談したいと思うんですけれども、今日のお悩みは近隣トラブルです。ご近所の方との、長年とある近隣住人の方と仲が悪くて、家の外で目が合うたびに何かと因縁をつけられて、お前は万年アホなどと言われますね。え、カッとなったその方、ご相談者の方もついつい言い返してしまいますと、まあ、こういうふうな終わりのない言い争いに疲れてしまって、さっさと終わらせたいと思っているんですが、その相手の方が相談者の方に対してバカとかアホとこうやってふっかけてくるのは名誉毀損に当たるのではないでしょうかというご質問なんですけれどもね。近隣の方が相談者の方と会うたびに、アホとかバカとかちょっと辛くなるような言葉言ってこられるのは、これ名誉毀損に当たるんですか。
うん、これはまあその、まあ、結論的に言うと当たる場合もあるし、当たらない場合もあるということだと思いますね。で、こういう近隣トラブルと言いますと、大抵の場合その騒音であるとか、うん、悪臭といったものが多いんですけれども、これね、語弊があるかもしれないです。地方の方に行ったりすると、相談会、法律相談会とかですね、そうするとですね、こういう、なんていうか、罵られるという、うん、そういう近隣トラブルっていうのも割合が増えるんですね。
で、
なぜかはちょっとわかりませんけれども、まあ、何かしらもともと過去に、何かしらの経緯があって、うん、で、ある瞬間から態度を表変してしまって、罵られてしまうという、そういうケースっていうのは、ご相談ってたまにあるんですよね。で、解決策という解決策が実際のところ何もないと言ったら何もないのかもしれないですね。
ああ、はい。そうですか。
そうですね。で、まあ、名誉毀損に当たるかどうかということなんですけれども、うん、まあ、確かにそのお気持ちとしてはよくわかります。ね。うん、プライド傷つけられるわけですが、うんうん、ただ、法律上はそうとは限らないわけなんですね。で、まあ、法律的に名誉毀損に当たるかどうかということなんですけれども、うん、まあ、その名の通り、言われた側の名誉や信用であるとか、あるいは社会的立場、地位を貶める行為のことを、まあ、名誉毀損というんですけれども、はい、法律の世界の中では、それプラス、そういう、なんていうかな、名誉を傷つける発言プラス、その発言自体が不特定または多数の人たちに知れ渡るような状況で発言されてなければならないと、こういう条件がつくんですね、
はい。
他の誰もが聞いていないところで、悪口を言われてもそれはカチンとは来るけれども、うん、法律上は名誉毀損にはならないんですね。
そうなんですね、
はい。
今ね、先生がおっしゃったみたいに、はい、悪口が不特定の人たちに知れ渡る状況といいますと、うん、これ具体的にどういう状況なんですか。
そうですね、今一番わかりやすいのは、まあ、今このご時世ですと、やっぱネット上、インターネット上での、まあ、悪口の書き込みだと思いますね、はい。 インターネット上で、掲示板なり何々サイト、交流サイトでありで、悪口を書いてしまった場合、うん、その情報というのは一瞬で拡散されて、どんどんどんどん、転送、転記されて、容易に誰の目にもね、触れるような状況が作られてしまうわけですよ。うん、まさにこの、不特定または多数の人たちに知れ渡れる状況、こういった状況だと思いますね。はい、で、逆に、自宅でですね、1対1の電話をしている最中に、なんか相手からキレられて、お前死ねよとかって、もう電話口で言われたとしても、うん、これ通常誰も聞いてないわけですよ。
ああ、その人本人しかね。
そうね、うん。聞こえてこないわけですよね。だからそういう、これは不特定、または多数の人たちに知れ渡れる状況ではないので、法律的には名誉毀損行為、名誉毀損発言にはならないんですね。ですので、今回のそのご相談ですね、その、家の外で目が合うたびに何かと因縁つけられるというお話でしたけれども、うん、その目が合って、で罵倒されたその罵られた状況においてですけども、周りに周囲に人がいたのか、あるいは周囲にの人たちに聞こえるような発言だったのかといったところで結論的なものは分かれると思いますよ。
というと、はい、その相手の方がね、うん、他の人には聞こえないように、ちっちゃな声でタカとかアホとか言ったとしたら、それは名誉毀損にはならないってことなんですか？
そうなりますよね。通りすがり、よく都会に行くと、ちょっとこの陽気な天気の時には たまにいらっしゃいますけれども、あんまり大きなことは言えないけども、通りすがりでボソボソっと言う人っていらっしゃいますけども、それぐらいだったら名誉毀損という話にはならないですね。ただですね、名誉毀損という行為には当たらないというだけであって、やはりその発言自体はね、正当な理由もなくね、人の人格、プライドを傷つける行為であることは間違いないわけですよ。
うん、
そうなると、名誉毀損ではないけれども、社会一般から見て悪い行為、違法な行為、不法な行為であることは間違いないわけですね。となると、その解決策の話にはなるんですけれども、いわゆるその名誉毀損、あるいはその不法、そのプライドを傷つけられたことを理由に、慰謝料請求だと、損害賠償請求だということをすること、これ理論上も可能ですし、場合によってはそれで勝訴判決をもらうことも可能だと思います。で、そうすると、相手がね、この不穏当な発言をした側が賠償金を払うなんていう事態があるかもしれないけれども、何せ近隣住民ですから、賠償金払って、それで終わるという保証はまずないですよね。しばらくは、静かにしてるかもしれないけども、どっかのタイミングでほとぼりが冷めたところで、また急に罵り始めるというようなことはあり得ると。多分、私も過去にそういう相談というのは何度も聞いてきてますね。
そうですか。
はい。なので、抜本的な解決策っていうのは、なかなか見えてこないですね。です。もう一番いいのは、無視をする、素通りをするというのが一番いいのかなと思いますね。相手をしないということなんでしょうかね。
なるほどね。はい。密接なコミュニティの中で、ご近所同士でそういうふうなトラブルがあったら、なかなか困るかなと思うんですけど、今のね、こういうお話を聞いてて、
はい、
私、お亡くなりになった、プロレスラーの木村花さんの事件を思い出したんです。ネット上の中傷、本当にひどい中傷が原因で、ご自分の命も絶たれてしまったと。
そうですね。
こういうふうなことって、これからもネット上の誹謗中傷って、やはり大きな問題として、これから社会的にもずっとずっとまだ取り上げられていくんでしょうね。
ありますね。その、今回のこのご相談はですね、その近隣住民のトラブルというお話でしたけれども、例えば私の相談先、顧問先であるとかだと、あるいはその一般の相談者から、そのネット上で、一番多いのは、これ特定していいのかな、一番本当に多いのは、爆災 .com というところの掲示板上で、いろいろとやんやかんや言われて、うちの従業員が参ってるという相談案件は多いですよね。
実際にそういう、特定のネット上での誹謗中傷っていうのは、この鹿児島でもあるってこと
ありますね。この掲示板自体は全国版なんで、いろんな情報が、得られるっちゃ得られるんですけれども、そこでの誹謗中傷で悩んでる方っていうのは、相談件数の中で圧倒的に多いかもしれないですね。
そうなんですか。
はい。
全然なんか、人事ではないというかね、
うん、
そのネットの向こうにいる、誹謗中傷をされている対象の 人たちの心を思いやりましょうっていうことがね、うん、言われてますけれども、そんなこう生半可なことではなくって、うん、すごく傷ついている方も実際にいらっしゃるってことなんですね。
そうですね。で、少しちょっと難しい話になりますけど、うん、今回、今日が憲法記念日なので、かといって憲法の話をするわけじゃないんですけれども、新聞報道でもご存知の方もいらっしゃると思います。そのインターネット上の書き込みについて、悪質だよねと。そういうことで、なんか刑事罰をなんか適用できないかという話の流れが出てるんですね。で、今日お話ししたのは名誉毀損という行為でしたけれども、刑事犯罪の中には、侮辱罪という言葉もあるんですね。
はい、
侮辱行為というのが。
はい、
で、先日の国会の方ではですね、侮辱罪に関する法定刑を引き上げようと。今までったら、拘留また科料、要するに刑事罰としては軽かったんですけれども、今後その法律を改正して、懲役刑も含めて、処罰の対象にしようかというような流れにはなっています。
そうですか。は
い、で、あえてごめんなさいね、憲法に絡めて言うと、そうするとそういう法定刑を引き上げるとなると、今度は表現の自由が脅かされるというふうに、そういうふうな立場の方もいらっしゃったりして、あえてごめんなさいね、憲法に絡めてお話をさせてもらいましたけれども、今そういう流れがありますよということを、お伝えしましたね、今ね。
は
い、
今本当にこう、動きつつある、
うん、
この時代ならではの、法律ももしかしたらこう大きく動いていくかもしれないという案件なんですね。
そうですね。
そうですか。わ、はい、かりました。ネットで誹謗中傷されても悩んでいらっしゃる方も多いと思いますが、その追跡もだんだん最近はもう迅速にできるようになってきてるんですか。
そうですね。これまたそのプロバイダー責任制限法という法律の改正の話があって、要するにですね、掲示板上での、名誉毀損発言で一番厄介なのは、発信者が誰なのかっていうのが分からないわけですよ。匿名だから。だからこそ、その匿名、実際に何々県、何々市のどこに住んでる何々、山田太郎だと。そこに特定するまでにすごく時間かかってたんですけれども、だからこそ諦めちゃうんですが、そこを特定をするのをスピーディー化しようという、そういう法律の改正の流れにもなっていますね。
なるほど、ね。はい。これまで言い捨てって言いますかね、言いっぱなし、それでいいやって思う人もまだいるかもしれないけど、だんだん違ってきているんだよっていうことも。
そうですね。やっぱり、常に当たり前っちゃ当たり前ですけど、自分の発言には責任を持ちましょうってことですよね。
そうですね。そうですね。
はい、
分かりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、たくちゃん弁護士の法律相談、和田拓郎弁護士に伺いました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。